Praying for our message.
まずはじめにお祈りから始めたいと思います。
Dear Heavenly Father, as we look into your word, we ask you to make it come alive to us.
愛する天のお父様、あなたの御言葉を見るときに、それが私たちの中に命となりますように。
We know that what we're reading here, what we're studying, is not just another book. It's the living word of God.
私たちはこの聖書の箇所を読むときにただ言葉として読んでいるのではなく生きている御言葉として読みます。
And Lord, it's our spiritual food.
これは私たちの霊的な食物です。
And so we ask you, Holy Spirit, to be our teacher.
ですから私は聖霊が私たちの教師となってくれることを今願い求めます。
And bless your word.
そしてあなたの御言葉を祝福してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。
Okay, Mark chapter 14.
マルコの14章。
And I'm going to ask Junko to read verses 1 and 2.
マルコの14章。
And English speakers, if you could follow along verses 1 and 2.
1節と2節を読みします。さて、杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長、律法学者たちは、どうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。
Jesus had just come into Jerusalem at the time of the Passover feast.
イエスはちょうど杉越の祭りの時期にこのエルサレムに入場してきました。
Now in the book of Exodus we read about how theIt's the story of how the Israelites had been in bondage to in Egypt for 400 years.
聖書を見ますと、エジプト記に書いてありますけれども、イスラエルの民は400年以上にわたって奴隷状態であったということが記されています。
And they cried out to God. That, you know, they were slaves. They were horribly treated. They cried out to God for deliverance.
本当にですね、ずっと奴隷状態であったので、イスラエルの民たちはその旧約時代に神様にいつも助けてくださいとその助けを叫び求めていました。
And God raised up Moses. God sent Moses to be their deliverer.
そこで神様はモーセという人を立てて、その人を解放者としてイスラエルに送りました。
And through Moses, God worked several a series of plagues in order to do two things. One is to punish the gods of Egypt, and the other thing was.To allow Pharaoh to let God's people go.
このモーセを通して神様は災害の連続を見せたわけですけれども、その中で2つのことを神様モーセを通してしました。1つはエジプトの不信仰、偶像を裁くということと、もう1つはパロが神の民であるイスラエルの人を解放するということでした。
Anyway, the last plague was the death of the firstborn.
そして最後の災害というのが、エジプトに生まれたウイゴの男の子が死ぬということです。
And Moses gave specific instructions. God gave specific instructions to Moses. They were to take a Passover lamb and to kill it.
モーセは神様からもらった手順をイスラエルの人に言いました。それはですね、杉越の羊を殺して。
And they were to put the blood into a basin and take that blood and with it.Hyssop bush, they were to spread the blood on above the doorpost, on the sides, and on the bottom.
そしてその杉越の羊を殺した時に出るその血を鉢の中に注いで、そこにヒソップという葉っぱを持ってきて、それを血につけて、そして塗りつける。
And in that, it's really interesting. Well, first of all, during the night, when the angel of death came throughout Egypt, he would see the blood.On the doorpost there, and he would pass over. That hence the word Passover. He would not kill the firstborn in that house.
イスラエルの人たちはそのカモイと門柱のところに、パスオーバー、杉越の羊の血を塗ったんですけれども、滅ぼす者、まあ、天使が来た時に、その血がカモイ門柱にあるお家は杉越して、その家を打たずに、その血がない家のエジプトの民のウイゴを打つという災害がありました。
It's very interesting. If you think about it, the blood was in the shape of a cross.
すごく興味深いのは、この血というのがちょうど門柱とカモイで十字架の形のところに塗られたということです。
So this Passover lamb, as we're told in the book of Hebrews 10:1, the Old Testament is a shadow. is given to us, it's a shadow of the things that were to come, that are to come.
ヘブル書の10章の1節には、律法というのは後に来る素晴らしいものの影であると書いてあって、その旧約聖書、古い律法、そういったものは新しく来ることの影であるということです。
This Passover, this first Passover was just a, really just a shadow of what would happen when Jesus, God's Passover lamb, would come into and be crucified on this Passover day to take away, to really take away the sins of the world.
ですから、この旧約の時代に起こったこの杉越の災害、杉越の日に起こった出来事というのは、十字架のその、旧約の時代ではその、その時のウイゴ、杉越ということであったんですけれども、今の旧約、新約の時代ではそれはキリストの十字架を表しているので、キリストの十字架の血潮を見たときにその罪を過ぎ越される救いのことを表しているわけです。
Okay. When you think about dates, when you're looking at days, you have to remember, the Jews had a different way of considering when a day started and when a day ended.
ユダヤ人のこの日付を考え、日数を考えたときに、ユダヤ人というのは日没から日を換算するということを覚えてください。
The day started at sunset, so it go from sunset to sunset.
この一日というのは日没から始まって日没で丸一日と数えます。
And so, for example, today, Sunday, actually would have began yesterday, what, about 7 o'clock when the sun went down?
例えば、あの本日日曜日の一日をユダヤの歴で数えたならば、昨日の夜7時ぐらい、日没が一日の始まりになります。
And if you're a person, I was thinking about, if you're a person who really dreads Monday, some people really don't like Monday.
まあ、ある人たちは月曜日がとても苦手だと思いますけど。
It's coming sooner than you think if you use this.If you use this method, anyway.
もしユダヤ人のこの日付で行くならば月曜日はもうすぐ来ます。
Okay, anyway, let's go verses 3 through 11.
では3節とから11節までお読みします。
Just one important point I missed. Remember, the Jews in verse 2 it says were seeking to kill Jesus before the feast. That is, they didn't want an uproar among the people. The people, Jesus attracted crowds. They did not want that. They wanted to.Get rid of him they wanted to do before the feast.
大切なことを言うんですけれども、2節のところで、彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから。ということは、祭りが起こる前にすでに祭司長たちはイエスを殺す企みを持っていたんです。でも、それを避けたのは人々が大騒ぎになってしまうからということです。
Let's read verses 3 through 11.
では、3節から11節までお読みします。イエスがベタニアで大病人シモンの家におられたとき、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに。そうしてその女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいれるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこでも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。ところで、イスカリオテユダは十二弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。
This story is also told in John chapter 12.
この記事はヨハネの福音書の12章にも同じことが書かれています
。And John dates it. John says that it was before the Passover. So apparently, Mark is as included. Mark writes in kind of a chronology. So Mark is including it here probably because he's talking about the subject of Jesus' death.
ヨハネの福音書によると、これはこの出来事、この女の人の出来事というのは、イエスの杉越の祭りの数日か前、もっと前に書かれていますので、マルコはなるべくこう年代順に時間を追って、曜日を追って話を説明しているんですけれども、ここでこの話をちょっと後に持ってきたのは、この出来事がイエスの死にとてもつながっていると彼が考えたからだと思います。
Now this perfume that she had, this spikenard, I think is how it's pronounced, it was a very expensive perfume imported from northern India.
このスパイクナード、ナルド油と訳されていますが、これは北インドの方から輸入されてきたという非常に高価な香水でした。
And a denarii was equal to one day's wage.It was a good day's wage for a laborer.
1デナリというのは1日分の日当給料に値するものだったので。
So this perfume, the value of this perfume was worth about one year's wages for a laborer.
ここに300デナリ以上にって書いてありますので、ということはこの価値はですね、ほとんどある人の一人の年収に値するぐらいの金額のものであったと考えられます。
Wow, I mean, sometimes I'm amazed. I rarely go there, but I'll go to Sogo or one of these, and I'll look, and the perfume counter is always little tiny bottles and worth a lot.
皆さんもね、そういった香水のお店に行ったことがあるかもしれませんが、本当に小さな中にボトルに入っていて、とても高級で手が出ないようなものもあって驚
いたぐらい。 But I've never seen one worth a year's wages.
でもそれが年収ほども高いものというのを私はまだ見たことがありません。
The extravagance of this woman whom we know as Mary, really it offended some of the disciples.
この贅沢な捧げ物をした人、私たちはマリアということが聖書でわかるんですが、このことは多くの弟子たちを憤慨させました。
John's GospelTells us that it was Judas who first raised the complaint, and John tells why. He said Judas was actually stealing from the money bag, and so he was the first one to raise the complaint.
ヨハネによる福音書を見ますと、この問題を立ち上げて起こし始めたのはユダであると書いてあります。なぜならユダは、この文句を言い出したのはユダは実際にお金の袋を預かっていたんですけれども、その中からお金を搾取していたからです。
Probably he brought it up. Like a lot of these complaint type of things, you know, one person will bring it up, and then, you know, many people, other people kind of, well, yeah, that is a waste, you know, and they kind of, probably the others joined in too.
ユダが一番初めに火花を切って文句を言い出したというふうに考えられます。よくあることですけれども、誰かが何か不満を言い出すと、ああ、そうだよね、そうだよねと言ってみんながそれに乗ってしまうということがあるので、弟子たちもそうなってしまったのではないかと。
And they give this, what, altruistic or this sort of pure motive. This perfume could have been sold and given to the poor.
ユダはそんなに清い、心を持ってそのことを言ったわけではないんですが、みんなの、気持ちを集めるためにこの香油だったらたくさん高いお金で売れて貧しい人たちに施せたではないかというふうに議論しました。
You know, when you think about the disciples' attitude, when I was sitting back and I was looking at it, I was thinking, man, what arrogance!
このような弟子たちのことを見ると、今になって私が聖書を見ると、うわぁ、なんて傲慢なことを言うんだろうと思います。
First of all,It was absolutely none of their business what this woman did with her own perfume.
まず最初に、これは全く弟子たちには関係のないことです。彼女の持ち物である香水を神様に捧げたんですから。
It was an example of what I call armchair ministry.
もう私はこれをアームチェアミニストリー、ソファに座る、座椅子から、の指揮官と呼んでるんですけれども。
You know, in America we have this expression, armchair quarterbacks.
アメリカでは、そのようにアームチェアクォーターバックといって、椅子に座って何もしないで後ろから指揮する人の呼び名があるそうです。
An armchair quarterback is one who sits and watches the football game.From his armchair, and then, you know, he should have run the ball. You know, look at it, he intercepted it, and, you know, kind of acts like he's directing.
Armchair quarterback, の肘掛け椅子に座って、その人は、例えばフットボールのゲームを見たときに、ほら、走れ走れ、何やってるんだっていうふうに、実際には本当に助けるわけじゃないんですけれども、言う人の人たちがいます。
But, you know, in the same way, here's Mary.We look over at Mary, and she's loving Jesus. She's giving him all that she has, holding nothing back. She just breaks it all and just pours out the perfume.
さてここでマリアを見たときに、マリアはただ神様を愛していて、そして神様をイエスを愛し、イエスを礼拝するために自分の持ってきたものをそれを壊して全て捧げたの。
She's loving the Lord with all of her heart.
心を尽くしてマリアは主を愛したんです。
And after all, nothing is ever wasted on Jesus. Remember that.
このように礼拝したことによって何一つ無駄になったことはないんです。
But the disciples, they're acting like, you know, armchair observers. They're sitting back, you know, and looking, oh, you know, that shouldn't be wasted. That should be given to the poor. And, you know, that you should do this and that.
ところがアームチェアオブザーバーというその傍観者である弟子たちはこのように後ろから何をやってるんだ、あんなものはお金に売ってそして貧しい人に捧げるべきことではないのか。
John goes on in John's gospel, he says that Judas is actually stealing the money, so he probably saw, man, this looks, I could have had a lot of money. This is my money going to waste here.
ヨハネはあの福音書を見ますとユダはお金をその袋から取っていたと記されているので、あんなことをされてしまったらお金にならないので取れないなということがあったに違いないです。
And in verse 6, Jesus said, "Let her alone. Why do you trouble her? She has done a good work for me."
イエスは言われたんです6節でそのままにしておきなさいなぜこの人を困らせるのですか私のために立派なことをしてくれたのです
And in verse 8 he says She has done what she could She has come beforehand to anoint my body for burial
8節この女は自分にできることをしたのです埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたんです
Mary was more in tune with what was going on than the disciples were
マリアのこの行いというのは実際は弟子たちよりも的を得ていたことでした。
Apparently she knew that Jesus was going to die.
マリアはイエスが死に至ること、渡されることを知っていたと思われます。
Jesus, as we followed the events leading up to this time, Jesus told his disciples several times straight out, I'm going to Jerusalem, I'm going to suffer and die, and after three days I'll be raised again.
イエスは何度も弟子たちを集めてこう言いました。私は死に渡される。私はエルサレムに行って苦しめられて死に渡されて、そして3日目によみがえる。何度もイエスは弟子たちに言ってたんですけれども。
But the disciples just, they didn't get it.
ところが弟子たちはそれがよく分かっていなかった。
But Mary did.
マリアは分かってたんです。
Remember, she was the one In the story of when Jesus came to their home, Mary and Martha were there, and Martha was all hassled and busy and stuff. And Mary was the one that was sitting at Jesus' feet, listening to him.
思い起こしてください。このマリアこそがあのマルタがイエスを呼んだ時に忙しくしてたんですけれども、マリアはじっとイエス様の元にいて足元にいてイエス様の話に聞き入っていたあのマリアです。
And that's where we get true spiritual understanding when we're worshiping the Lord.
これこそが私たちが真実なこの霊的な知識を得るために一番必要な礼拝の姿です。
And when we're sitting at his feet and we're also listening, you know, not justjust telling him, you know, oftentimes prayer time is, Lord, this is my, you know, and then we kind of tell. And then that, there's nothing wrong with that.
例えばこのよく祈りになりますと、こう自分たちの願いばかりを言ってしまうんですけれども、そうではなくて聞くことをここで教えています。本当に礼拝というのは、イエス様のもとにひれ伏して祈る、礼拝する、そして聞く。
That's right. To be listening to the Lord. She was listening to Jesus.
Yes, 彼女はイエス様に聞き入っていました。
You know, as Christians, I kind of want to say this in the right way because we want to have good, we want to stick with the Bible, okay?
私たちは聖書から離れたいとは思いません。
We want to encourage that. But as Christians, we shouldn't be about the business of criticizing other Christians.Ministry to the Lord.
ですが私たちは他のクリスチャンがどのような形で主に仕えているかということを非難するべきではないじゃないか。
For example, you know, oh, that, oh, she's too emotional, you know, they're just too emotional.
例えばですね、あの人はもうとっても感情的だ、礼拝が。
But maybe the person, that's the way they express themselves to the Lord. Maybe they are emotional. That's all right.
でももしかしたらそれがその人の、 個人的な性格であって、それはその人が感情的な性格であって、その人がそのように礼拝しても問題ない。
On the flip side, maybe there'll be somebody who prefers to worship the Lord in a like a solemn sort of setting, you know, maybe with stained glass windows or whatever, but they like that. It draws them closer to the Lord, but they really love the Lord.
例えば他にはですね、とてもうやうやしくて、こう敬虔な形を好む方もいらっしゃると思います。でもそれでもいいんです。
And yeah, we shouldn't judge them. We shouldn't say, well, they're dead, you know, they don't have that. We don't know. A person, each person loving the Lord in their own way is their business and it's their gift to the Lord.
例えばそういうようなうやうやしくステンドグラスの前で祈るような人がいたとしてもその人はそれでいいんです。私たちは本当に他の人がどのように主に仕えることかということで、神様から彼らは祝福を得ているので私たちが非難するべきではありません。
But we can learn a lot from this example of Mary. She can teach us a lot.
マリアの行いから私たちはたくさん学ぶことができると思います。
First of all, in verse 8, Jesus said, She has done what she could.
まず最初に8節をご覧ください。この女は自分にできることをしたとあります。
You know, so often I think we are tempted to think about those things and dwell on those things that we can't do.
よく私たちは何かをしようと思ったときに、何か私たちができそうもないことをしなくてはいけないんではないかという気持ちになりがちです。
We can be kind of down and, well, I can't really do this or I can't really do that.
ああ、そのようなことはできないな。こういうこともできないな。
But the Lord is more interested in what we can do.
でも、主はあなたが私たちが何ができるかということに興味がある。
And the important thing for us is to be doing what we can do for the Lord.
もう一番大切なことは今私たちができることをするということです。
God has given all of us talents and abilities.
神様はすでに私たちにそれぞれの才能とそれぞれの能力を与えています。
And there's really limitless possibilities of how the Lord can use our lives.
そしてそれが私たちの人生でどのように用いられるかというのは私たちが制限することではありません。
So no Christian should ever feel like they're of no value, like they're worthless. Unfortunately, Christians do feel that way, but there's no reason for it.
もしかしたらよくクリスチャンの人たちの中で自分には何も力がない、才能がないと思いがちなんですけど、決してそのように思わないでください。神様はあなたをあなたの思う通りに用いてください。
When we use our lives, when we do what we can for the Lord, He is pleased.
私たちができることを捧げるときに、主は喜ばれます。
And there are many of us in the body of Christ that I think become paralyzed by wondering,Is this God's will for me? Is it God's will for me to do this or not? And we just kind of in a holding pattern, just sort of waiting there.
まあこのキリストの体の私たち一人一人はよく思い煩ってしまって動けなくなってしまうんですけれども、これは本当に神の御心なんだろうか、これは私がするべきことなんだろうか、そして何もできなくなってしまう。
You know, I've met people who are paralyzed. So they end up doing nothing because they're so obsessed on is this God's will or not?
もう本当にこれは主の御心かどうかわからないということで考えすぎてこうちゃんとした麻痺してしまってですちゃんとした、判断が下せなくなっている人たちを見ることがありました。
And now I'm talking about I'm not talking about weird things and stuff. I'm talking about just you know serving the Lord. And if it's in your heart to do something for the Lord, my advice is go ahead and do it. And if you're not moving, you know, of course prayerfully, but if you're not moving, don't be so worried about it. The Lord can correct.
もちろん祈りを最初にしてから行うんですけれども、もし自分の中で何かしてみたいと思うことがあったら、もちろん変わったことをしろと言ってるわけではないんですが、主に仕えることをぜひやってください。そしてもし間違っているならば、イエス様が教えてくださいます。
I think of David, the greatest king of Israel.
ダビデ王、素晴らしいイスラエルの王様のことを思います。
Established Israel. He'd really conquered and unified Israel, and they were at peace.
彼はイスラエル王国をまとめ、建設し、そしてそこに平和を作り出した王です。
And he said to Nathan the prophet, he said, you know, I was thinking, I live in a, he built a palace, and he says, I've got a nice palace, but God, and he was thinking of the ark, is out there in a tent. I'm going to build God a temple.
このダビデ王はある時神の預言者であるナタンに対して自分のアイデアを言いました。 もちろん私は素晴らしい今宮殿持っているし、でも神様の幕屋あのテントを見た時になんかもっと素晴らしい宮を建てたいと思うんだけどどう思う？
and at first Nathan responded, hey, good idea, you know, go ahead, do whatever it's in your heart to do.
そしてナタンの最初の答えはそうでこうでした。あ、それは素晴らしい考えですね。あなたの心の内にあることをすべて行ってください。
But that night, God appeared to Nathan in a dream, and he said, Nathan, go back and tell David he's not the one to build me a temple.
ところがですね、その夜神はナタンの預言者のところに現れてこう言いました。ダビデ王に宮を建てなくても良いと伝えなさい。
And, you know, but God didn't do this. He didn't say to, through Nathan, you know, to David, who do you think you are building, thinking you're going to build me a temple?
ここで分かっていただきたいのは、神様は別にダビデのことを怒って止めたわけではないんですね。お前は何様だと思って宮を作ろうとしてるんだ。そんなことは言ってます。
Presumptuous, you know, who? I didn't tell you to do that.
誰がそんなこと頼んだって、なんでやるんだって。
No, instead, God says, "No, David, you're not the one to build me a temple." And then God goes further and says, "I'm going to build you a temple." And God starts telling David, "I'm going to bless you like you couldn't believe. From you, your family, your children after you are going to sit on the throne, and I'm going to build you a glorious kingdom."
そうではなくて、ダビデ王よ、お前は私のために家を建てなくてもいいよと言った後に、その後にさらに主はこのようなことも言われました。私神がダビデ、あなたの家を建ててあげるよ、そしてあなたの子孫を祝福するよと、逆に祝福を与えました。
Okay, back here to Mary. I think there's one other thing I want to point out we can learn from Mary as an example of a worshiper
マリアの話に戻りますと、もう一つここでマリアの礼拝の姿から学ぶことができます。
She didn't hold back in expressing her love to Jesus.
彼女はイエスを愛することを隠さなかったんです。
She didn't just take a few drops, you know, just dab a few drops of perfume.
彼女は自分の持っている捧げ物のほんの何滴かを神様に捧げたわけではないんです。
She broke the flask. I mean, once she did that, there was no way to get it back, you know, the spilled milk thing. She broke the flask. It's all of the perfume was poured out on Jesus.
彼女はそうではなくて、そのオイルの壺を持ってきて割って、そして割ってしまったので、もう元に引き返すことはできないんですが、それを、その高価な香水をイエスの頭に注いだんです。
And the result was that there was a beautiful fragrance.
そしてその結果としてかぐわしい香りが漂いました。
And when you think of it, the beautiful fragrance was first of all, it was not only on the body of Jesus, it was on, also on Mary.
このかぐわしい香りはただイエスの体からだけに匂ったわけではなくて、ここにいたマリアの体からも香るようになりました。
John tells us that at this time, Mary wiped his feet with her hair.
ここでヨハネの福音書では書いてあるんですが、マリアは自分の髪を使ってイエスの足を拭う。
And so, you know, she's also being covered in this perfume, and this beautiful fragrance is on Jesus. It's on her.
彼女は本当にこの髪で拭って、そのすべてが彼女の香りがイエス様だけではなくて彼女のことをその香りが包んだんです。
And it's, you can be sure it filled the whole room.
このかぐわしい香りはその部屋全体に行き渡りました。
You know, worshiping the Lord, and when I say worship, I'm not just talking, worship is through song, but I think today we often think worship, when we think of worship, we're thinking of singing. That's one way to worship the Lord.
ここで礼拝という話をしているんですけれども、まあ、礼拝というのはただ単に賛美を歌うだけではないです。もちろんそれもありますけれども。
But worshiping the Lord like her, like she was basically loving the Lord. Worshiping the Lord brings a sweet fragrance into our lives.
このマリアの礼拝というのは賛美、またその以外の神様、イエス様を愛するということ、この主を愛するということを通して主を礼拝する。
It brings a sweet fragrance into our homes, into our workplaces.
そのことを通してこのかぐわしい香りが私たちの職場に、そして私たちのいるどこにおいても香り出します。
And the example, like Jesus said, this example of worship, he said it's going to be wherever this gospel is spread, this story is going to be told, and it's true.To the present day, people are encouraged to worship the Lord wholeheartedly by her example.
イエスはここで言われたんです。本当に告げます。世界中のどこでも福音が述べ伝えられる全世界で、この人のしたことは語られて記念となるでしょう。その通りに今日でも多くの人たちが何世紀にもわたって彼女のことを通して主を愛して仕える礼拝というものを学んできました。
Now Judas, he's ticked. This rebuke really seems like what set him off. And after this,He goes to cut a deal. He runs away to the chief priests and he's had it with Jesus. He's gonna make a deal to betray Jesus.
さて、ここでユダは腹を立てます。どうやらこのことがユダに火をつけたようです。そして彼はそこを出て行って、祭司長たちのところに行って、イエスを裏切る取引を始めます。
Let's read verses 12 through 16.
では、12節から16節までお読みします。種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこへ行って用意しましょうか。そこでイエスは弟子のうち二人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこか、と先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで杉越の食事の用意をした。
So Jesus gives them specific instructions.
ここでイエスは明確な、通知を弟子たちにしています。
He says you're going to go down, you're going to see a man carrying a pitcher of water.
まず最初に、都に入りなさい。そうすると水瓶を運んでいる男に会います。
Now, in this culture, it wasn't a man's work. It was women. Carrying water was women's work.
この時代においては、水瓶を運ぶ仕事というのは大体女性の仕事でした。
And that's why, you know, it was a sign. It wasn't like, you know, go to the Eki and you'll see a man carrying a briefcase.
これはまあ、サインだったと思います。もしあなたが、Eki に行ってブリーフケースを持ってる男性を見つけなさいと言っても難しいです。
Well, you know, there are a lot, but I mean, this was something they could notice, a guy carrying a pitcher of water.
ですが、この水瓶を運んでいる男たちっていうのは、サインだったわけです。はっきりとした印でした。
And he would show them to the large upper room where things were already prepared.
そしてこの2階の客間、大広間にすで、に準備がされている広間をその人たちは見せてくれました。
Some Bible scholars believe that this room, this upper room, belonged to Mary, the mother of Mark, who's writing this.
まあ、聖書学者のある人たちの中では、これはマルコの母のマリアの、所有の建物の一つだったのではないかという説があります。
You read that they often met in the room in Mary's mother's house, especially Acts 12, you see them meeting there.
このマルコの母のマリアのところでよくその建物を使ってよくミーティングをしたのではないかと。
And it could have been, just interesting side notes, I don't know.
まあそうかもしれません。
But it could have been the upper room that they were all together in, and at this, in the second chapter of Acts, when the Holy Spirit came, remember they were all together in an upper room, they had the doors locked, they were afraid. It could have been that room.
多分この部屋だったかと言われているんですが、使徒の働きの12章にもございますように、ペンテコステの時に弟子たちの一同が集まって祈っていると、聖霊が下ったと言われている広場もここではないかと。
But his disciples did what he told them. They prepared.
どちらにせよ、この弟子たちはイエスの言われた通りに行って、その男を、人を見つけて、その大広間に行って、その準備のされた部屋を見つけました。
Let's read verses 17 through 20.
では、17節から20節までお読みします。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしているときイエスは言われた。まことにあなた方に告げます。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなってまさか私ではないでしょうと代わる代わるイエスに言い出した。イエスは言われた。この十二人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。
You know what? This thing that Jesus said about his betrayal must have been really shocking to the disciples.
このイエスの言葉というのは弟子たちにとって非常にショックな言葉でした。
I mean, they'd been together for over 2 years.
もう一緒にですね、2年間過ごしてきた仲間たちですよ。
And they said, is it, they were sorrowful. They said, is it I? Could I be the one to betray you, Lord?
もうそのことを聞いたときに悲しくてですね、みんな一人一人は、私ですか？私ですか？と聞きました。
You know, notice they didn't say, is it him?
これ大切なんですが、あの人ですか？とは言いませんでした。
they said, is it I? Is it me?
そうではなくて、それは私ですか？私じゃないんですか？と言いました。
And they didn't have any idea who it could be.
彼らの中にはそんな裏切る者が自分の仲間にいるかというような手がかりはありませんでした。
They didn't, you know, Judas wasn't dressed in a black cape or anything. I mean, they probably considered him to be a nice guy or one of them.
そのユダというのは映画に出てくるように黒い服を着ていたわけではないんです。本当に普通の服を着ていて、その中で素晴らしい人の一人だったと思います。
Now, when you think of the Last Supper, don't think of this long Western style table, you know, where this long table where everybody sits on one side, you know, they're all sitting on the same side of the table, posing for Da Vinci as he paints their picture.
さて、最後の晩餐のこの記事を思い起こしたときに、どうか皆さん、長いテーブルを思い起こさないでください。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵のように、みんな同じ方向を向いて、このようにポーズをとっている、そんな感じではありません。
No, in that day, what they did, they had a very low, sort of U-shaped table, and they kind of like Japan, but they actually were laying down on the floor, and the table was very low, and they'd lay on their left side and reach up with their right hand and take the food and eat it.
当時の慣習では、日本にちょっと似てると思うんですけど、低い机で、夕方のこの丸い感じの机で、そこに、横たわって、そして片方の手で食事を取るという慣習がありました。
My wife would hate that.
うちの妻はそういうような食べ方は大嫌いです。
She won't let me eat popcorn in front of the TV. Well, anyway, that's another
thing. ここはテレビの前で食べますか。
But the meal was very ceremonial.
この食事というのはとても儀式的な食事でした。
And they always ate these special foods in a certain order, and the food symbolized something.
この食事は、いろいろな順番がありまして、そして一つ一つの食べ物に意味が込められている、儀式的な食物でした。
It was a special time, a time for them to remember. God instituted the Passover so that they would think back and remember what God had done. They were once slaves in Egypt. God had delivered them out of Egypt.
これを儀式を通してユダヤ人であった彼らは神様が自分たちに何をしてくれたか、自分たちは昔奴隷であったのにもかかわらず、そこから解放されてイスラエルに助け出された、そのことを思い起こさせるための食事でした。
And part of this ceremony was that they would take bitter herbs and wrap them in two pieces of unleavened bread. Remember, they're using unleavened bread. And they would dip them in something called a karoset, which was a mixture of dates and nuts.And that was to remind them of the mortar, the bricks. Remember, they were in Egypt making the pyramids. And it was to remind them of the bitter experience.
この儀式の中で食べるものの一つに、このハーブのニガナという葉っぱがあるんですが、これを二つの種なしのパン、種を入れないパンを焼いて、それでこう巻きまして、そのニガナを、そしてそれをディップしてお皿にこうつけて食べるんですが、それをカロセというんですが、この中に何が入っているかというと、ナツメヤシの実と、まあ、デイツですね、あとナッツが入っています。で、これはモルタルのこうエジプトがの時代で奴隷の時代だった時に、ブロックを作って、大きなレンガを作って、それでピラミッドみたいなものを作らされたんですが、それに似ているので、それを思い起こさせるためにつけてみました。
And so as Jesus said in 20, it is the one of the 12 who dips with me in the dish. This is what they were doing. They were dipping into that dish.
イエスが20節で言われたところで、私と一緒にこの同じ鉢にパンを浸しているものですといった、この鉢の中に入っていたものが、この、混ぜ合わせたディッピングの食べ物でした。
Let's read verse 21 here.
21節を読んでみましょう。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切られるような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。
Jesus said something very, very severe. He said it would have been better if Judas had never been born.
ここで非常に厳しい、言葉がありますけれど、イエスは人の子を裏切るような人は生まれなかった方が良かったとユダのことを指して言いました。
Now, it wasn't in anger. It wasn't Jesus. I wish you had never been born. You know, it wasn't like that.
これはイエスが怒って、お前なんか生まれない方が良かったと言ったわけではありません。
Jesus was gracious to Judas right up until the end.
イエスは最初から最後の時までユダに対して慈悲深く情け深くあられました。
When Judas would lead the soldiers to Jesus in the Garden of Gethsemane to arrest Jesus, Jesus would say to him, "Friend, friend, why have you come?"
後にユダが兵士たちを連れてイエスを裏切り、そののところに来た時にイエスはユダを見てこう言いました。友よ、友よ、何をしに来たのですか。
But I believe, brother, Jesus was sorrowful when he said.It would have been better if he'd never been born.
イエスはその時にどんな悲しみの気持ちでいっぱいだったかと思います。彼は生まれない方が良かったです。
In Ezekiel chapter 18, verse 32, God says specifically, I take no pleasure in the death of anyone.
エゼキエル書の18章32節に神様の心が書いてあります。私は誰が死ぬのも喜ばない。
But Jesus is omniscient. Jesus knowsJesus knowing the future, he knew that Judas would betray him. He knew Judas wouldn't repent. He knew Judas would be going to hell.
しかしイエスは全知全能の方で未来を見ることができますので、ユダがやがて自分を裏切るということを知っていましたし、そしてユダが将来地獄に行くということも知っていました。
And it would have been better for Judas never to have been born than to spend eternity in hell.
そのように永遠で地獄で過ごすようであったならば、彼は生まれない方が良かった。
Now this is a sobering truth, but it's true for anyone. It would be better for anyone never to have been born at all than to spend eternity in hell.
これは辛いことですけれども事実です。本当に永遠の地獄で苦しむよりは生まれない方が良かったんです。
Because whatever joys they experience,In this life, whatever accomplishments whatever things they accomplish, it'll all be lost. It'll all be canceled out by an eternity in hell.
この世の中で何か成功したり、たとえ喜びがあったとしても、永遠の地獄の中でそのような一瞬の喜びは消え失せてしまうからです。
But the thing is, it is not necessary for anyone to go to hell.
ところが、すべての人が地獄に行かなくてはいけないというわけではありません。
When Jesus died on the cross, he died for the sins of all mankind.
イエスが十字架にかかったときに、イエスはすべての人の犯した罪のために死なれたんです。
And now he offers salvation freely to anyone who will receive it, anybody.
そして今イエスはその救いを誰でも心に信じて受け入れる人に与えることができ
ます。Jesus offers complete forgiveness. He offers a home, an eternal home in heaven to anyone who will humble themselves and receive his forgiveness and give their lives into his hands.
イエスは完全なる救いを、許しを準備しておられ、そして誰でも心をへり下って主を救い主として受け入れるならば、その心を神様は見てくださり、神様は救ってくださるんです。
As it says in Romans 10:13, all, everyone who calls on the name of the Lord will be saved.
そして天に家も用意してくださるんですが、ローマ書の10章13節には、主の皆を呼び求める者は誰でも救われると書いてあります。
But still the sober fact remains. I don't want to sweep it under the rug or forget about it.
でもこのいい話の中で、これを言いたくないんですが、でも本当の事実はまだ残っているんです。
John 3:18, coming after that beautiful John 3:16.
ヨハネの3章18節、これは有名な美しい御言葉である16節の後に続く言葉です。
It says, He who believes in him is not condemned. Hallelujah, that's wonderful. But he who does not believe is condemned already.Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God.
3章の16節では、御子を信じる者は一人として滅びることがない、ハレルヤですが、18節では、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので裁かれるとあります。
So it would be better to have never been born than to face this condemnation.
このような裁きを受けるぐらいであったならば、生まれない方が良かったのです。
Okay, let's move back to the text here. Verses 23 to 25.
では聖書の10、マルコの14章の22節から25節に戻りたいと思います。
I'm not going to cover the whole chapter if you don't notice about it.
今日全部この14章やるわけではないので安心してください。もうすぐ終わります。22節から25節までお願いします。それから皆が食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていった。
Now, during the Passover ceremony, as they're eating these ceremonial foods, they would also drink from a cup of wine at certain specific times.
この杉越の祭りの中で決められた食事を取るんですが、その中で何度かブドウ酒を飲むという儀式も入ってました。
And after singing Psalms 115 through 118, they would take the fourth cup, the fourth time they would take the cup and drink it.
その中で詩編の115編から118編までの賛美の歌を歌う儀式があり、その中で4杯のブドウ酒を飲むことになっています
。 And it's believed that this fourth cup is the cup that Jesus took and says when he made the covenant, this cup, this is my blood of the new covenant which is shed for many.
これは 4カップ目、4杯目を飲んだ時に言った言葉だと言われています。これは私の契約の血です、多くの人たちのために流されるものですと。
And in doing this, Jesus gave a whole new meaning to the Passover.
ここでイエスは杉越の祭りの本当の意味、新しい意味を知らせました。
No longer was this meal to remind them of the Passover lamb, merely to remind them of the Passover lamb that was slaughtered in Egypt so that they could be free from their bondage to slavery.
この杉越の食事を通して本来であればエジプトから解放されたことを祝うものであったんですが、ここを通してそうではなくてイエスは完全に救いのことを教えました。
For now it is to remind us of the shed blood of God's sacrificial lamb, Jesus Christ, who was sacrificed for the sins of the world.
今ここでイエスは神の犠牲の子羊、それはイエス・キリストご自身ですけれど、この人がイエスが世界のために、世の罪のために血を流されるんだ。ここで全世界の人が救われるということ
を明かします。And it says they sung a hymn as they went out to the Mount of Olives.
そして、そしてその後でオリーブ山へ出かけていったと。
And the hymn that they would have been singing would have been Psalm 136.
多分彼らがここで歌った歌というのは詩編136編と言われています。
It was this traditional, this hymn that, the psalm that they traditionally sang at this time.
これは伝統的な歌で、この時代は皆歌っていたものだと思われます。
I just want to look at it, not the whole thing, but can you turn to Psalm 136?
詩編の136編を少しお開きいただいてもよろしいでしょうか。聖書の真ん中ら辺に入ります。
I'm just going to read the first three verses, but you know,On your own, I encourage you to just read through the whole thing.
もし時間がある方は後で136編をすべてお読まれになることをお読みになることをお勧めしますが。
But it says, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever." Verse 2. Oh, give thanks to the God of gods, for His mercy endures forever. Verse 3. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever.
136の1節から3節までお読みします。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。神の神であられる方に感謝せよ、その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ、その恵みは常しえまで。
Notice over and over that repeated phrase, His mercy endures forever.
注目してください。ここで何度も何度も言われていることは主の恵みは常しえまで。
In His mercy, God delivered. It was His mercy. He delivered the Israelites from Egypt and established them as a nation.
彼の慈しみと恵みによってエジプトから救い出し、イスラエルを建国し、そして私たちを。
And now God's mercy is going to come. It's going to be come to full realization. It's like the full benefit of God's mercy as Jesus.The Passover Lamb, God's perfect Passover Lamb, is about to go and be sacrificed, to provide mercy for everyone.
この神の恵みはエジプトの救いや建国、イスラエルの建国だけにとどまらず、今ここに来てイエス・キリストによって成就するわけです。イエス・キリストが罪のために死ぬことによって、私たち全ての人の罪がから解放される。
Jesus is about to die to set them free from a much worse bondage than slavery.
イエスが死ぬことによって何から解放されるかというと、私たちは奴隷の状態よりも悪い罪の奴隷、この状態から解放されるということ
です。 He's going to set them free, set us free from Satan, from being slaves to Satan, the prince of this world.
この世の主権者である悪魔の奴隷である、罪の中にいるということはそういうことですけれども、悪魔の奴隷からイエスはそれを、私たちを解放してくださった。
And this mercy extends to not only the nation of Israel, but it extends to anyone, any breathing person who puts their faith in Jesus Christ.
この恵みはただイスラエルの人たちに与えたわけではなくて、すべて息あるもの、血の流れる私たち一人一人、イエス・キリストを信じる者に与えられる恵みです。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Father, we thank you, Lord, for providing our Passover lamb.
愛する神様、本当にあなたが私たちの罪を過ぎ越す過ぎ越しの羊を与えてくださってありがとうございます。
You didn't leave us in slavery, Lord.
私たちを罪の奴隷から解放してくださったことを感謝します。あなたは私たちを罪の奴隷のままや、または希望のないままに放っておかれませんでした。
You provided Jesus at the right time so that we could be saved.
そのような状態の中で放っておかず、あなたはイエスを備えて用意してくださって、救いの道を開いてくださいました
。 Indeed, Lord, your mercy endures forever.
ですから主、あなたの恵みは本当に常しえまで。
And Lord, forgive us for times that we have treated your mercy lightly.
主よ、私たちがあなたの憐れみを軽くしか扱ってなかったことがあったら、それを許してください。
It's the most precious thing that we have.
これは本当に素晴らしいことで、一番素晴らしい恵みです。
You are the most precious thing we have.
あなたこそが私たちの中で一番素晴らしいものです。
And may we...Live our lives in such a way that it brings glory to you.
私たちがあなたの栄光を表すように、あなたのことを素晴らしさを持って信じて生きていくことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエスの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.